エンタリングノースサウスロード。
はい、今日もやっていきますよ。今日は今どこにいるんだっけ。
エンドオブノースサウスロードにヘッジ5 7バルコニー71ヘッジ11ドア13。
あー、町にいるのか。ちょっとね、
エンドオブノースサウス、エンドオブノースサウス、インターセプト、
本をいっぱい拾ったじゃないですか。それをちょっとずつ読んでいこうと思います。ちょっとね、一気に読むと多分あの皆さん覚えられない、あの何を言ってるかわからなくなってくるだけでなく、あの俺は同時通訳をしなければいけないので、あの全部一気に同時通訳すると俺の頭が死にそうなんで、俺はあの純ジャパンなので、聞いたら聞いたまんまで英語がわかるわけではないので、まあ 5,6 冊ずつ何回かに分けていこうかなと思います。俺の頭が持つように。
セレクトエクエストログキャラクターディテールス、
インベントリーでシフトタブを押して、ミセレーニアスの中に入ってますね、本は。じゃあ上から読んでいきます。これは多分あれかな、ディープウッドフォレストのガイドブックかな。
The forest of deep woods is among the most ancient and mysterious locations. Surrounding the haven period, it is home to a variety of flora and fauna. Ranging from the small rodents and various species of birds to the aggressive and dangerous deep wood spiders, UNNATURALLIRACHNIDS with VENOMOUS fangs period. These spiders along with other dangerous PRADATORS make it imperative that travelers use caution when traveling far from the area's patrol to bypass the guard period.
なんかビーコンが増えたね。まあこういうこともあります。本を読むとビーコンが増えるってことはあります。で、ディープウッド、ディープウッドの森は、まあ、最も、ね、昔からある自然の、ファーヘイブンの周りの自然の、ところです。あ、もう覚えらんねえよ、こんな長いの。まあ、分けてくれよ。いろんな花とかね、植物、動物、まあ、鹿みたいなちっちゃいやつから、クモ、めちゃくちゃでかい、やばいようなやつ、毒を持ってる、巨大グモ、いろんなやつがいます。まあ、こういうやつがいっぱいいるもんですから、まあ、ディープウッドフォレスト行くときは、シティガードさんと一緒に、あの行くことを強くお勧めします。そうしないととても危険です。タブでページ回ります。マーカス・アドリアナさんが森をちょっと見渡して、探検していろいろ調べてくれました。あ、違った。北、あのグレートノースロードを作るときに調査をしたらし
い。
地形の話ですね。まあ、マーカス・アドリアナスがグレートノースロードを作りました。その時に、まあ、森を一通り調べたりしたんですけど、調べて、グレートノースロードなんで北から、だから南北を、バッと切り開いてグレートノースロードを作りました。で、なんかその他にもなんか動物が通った後とかはなんか道みたいになってて、だいたいその先は水源があったりします。で、エンシェントロード、もっと昔からあったやつが、こう十字路みたいにグレートノースロードとつながっていて、その先にはこの次のページかな。まあイーストウエストなんで、東西にエンシェントロード、昔からある昔の位置が走っています。これはもうね、あのグレートノースロードができるずっと前からあるやつで、まあ、なんでそんなことがわかるかっていうと、エンシェントテンプル、昔の、あの寺が、寺というテンプル、まあテンプルがあります。 で、そのテンプルはまあエルフが作ったんじゃねえかって言ってる人と、昔森にいた人が、エルフじゃない森にいた人が作って、その後その後北の方に引っ越したとある人がエルフじゃなくてその人が作ったんじゃねえかっていう主張が混在しているそうな。
In years long past before the consolidation of the Fairhaven apostrophe, Estar a military outpost by Brisket in the far western reaches of the forest period, a garrison of soldiers was stationed in a fort near the heart of the woods, and watch towers guarded against UMWAMTED travelers on the ancient road period. In more recent years, the peace and security that reigns in Fairhaven has made the maintenance of a military presence in the forest unnecessary period.
で、森の、西の端っこの方に、まあ、ちょっと監視、見張り場所があって、ウォッチタワーもあって、そこでガリソンってやつが、変なやつが町に入ってこないかどうかを見ていたらしいんですが、最近町の警備がちゃんとするようになって、そこまではいらなくなったらしいです。で、その西側の端っこにはハーツオブ、ディープウッドっていう、まあ、ディープウッドの深い、もっと深いところが、深いところが、西側に続いているらしい。
However, a unique force does still guard the northern reaches against attack period. When the old fort was abandoned, it was replaced by a force of rangers. Who patrol the forest period is an official extension of Fairhaven. Apostrophe S. Guard is incredibly effective as all deep wood. Rangers are masters of woodcraft period. However, even with their intimate knowledge of the forest, there is no doubt that deep wood still has secrets known to none. Just waiting for the adventurous explorer to discover period. However, a unique force does still guard the northern reaches against attack period.
なんですが、もっと別の人たちがね、北側を守って、今でも守っています。これはディープウッドレンジャーですね。あのマティアスさんみたいな人、あ、マティアスさんじゃねえ、ジョナさん、あの狼一緒に倒した人、あの人みたいなレンジャーたちが守っています。で、彼らはまあ森で生き抜くスキルがめちゃくちゃ高いので、すごく、山賊とかいるじゃないですか、あいつらをまあ、なんとかするのにとても役立っていますけれども、彼らの、まあ、当然森の知識をめちゃくちゃあるわけですが、彼らですら知らない謎というのはこの森にまだまだいっぱいあるそうですよ。で、おしまい。あ、間違えてエスケープをした。今度はグレーブヤードのガイドですね。
The graveyard that sits just beyond the east
gate of the Fairhaven.
Melancholy reminder of the long history of the city of the graves of countless Fairhaven.
ちょっと、葬式って単語は、ドキュメント投下が発音できないので、葬式以降が抜けましたね。まあ、多分ね、俺前に読んだからさ、ちょっと、あれ。グレーブヤードは、まあね、墓地ですからね。まあ皆さん悲しい思い出などあると思いますが、それぞれの墓がね、まあいろんな悲しいストーリーがあると思いますが、まあそんなね、メランコリックな場所ですと。まあ俺らはそんなメランコリックな場所の墓をザッザッザッって掘って、なんかいろいろ掘ってましたけどね。まあそんなのはゲームではよくあることですね。
Along with the many graves, several MUSOLAUMS also stand in the graveyard. Period. These ancient structures serve as the final resting places for members of some of Fairhaven Apostrophe's most venerable houses. Period. For more information on these houses, consider the noble houses of Fairhaven. Period.
まあ、まあ、この間墓を見て回ったんで、もうあれだと思いますが、まあ、大きな墓地の建物が各所に点在しています。で、ここは、まあ、Fairhavenの偉大な人たちの最後の、安息の地ですね。安息の地として、まあ、今でもあります。
Beneath the graveyard lies a series of ancient CATACOMDS period. These CATACOMDS can be accessed through each of the MUSOLAUMS by a network of tunnels carved centuries ago period.
で、あの墓地の下には地下墓地が広がっていて、昔掘ったらしいですね。昔掘ったすげえ広い、地下墓地が広がっていて、その地下墓地は全部確か 6あったと思いますが、墓地が、あれを全部つないでいます、地下で。以上。これは毒の説明かな。
プレディスコロンザポイズンズディスクライブドインジストメアエクストリームリーデンジャラスアンドザレシピズギブンリクワイアンエクストリームディグリーオブ ALCHTMICL スキルピリオドプロシードイズコーションピリオド。
ここに書いてある毒はとっても危険です。レシピが書いてありますが、書いてあるところもありますが、作るには、とても、アルケミストの、先進的な知識が、スキルが必要です。まあ、注意して、これから先は読んでください。何が起きても知りません。
ドラフトオブエバースリープ。
とは書いてない、さすがに。
ドラフトオブエバースリープコロネスリーピングドラフトオブ UNRIVALED パワー、エミドリンカーオブジスポイズミルフォールエンプエディープスランバーピリオド、ザオンリーノンレメディフォージスドラフトイズエクラティベイエルアイエクスアイアールメイドフロムザパウダード、リーブズオブアネルダートリーキンブレンディットイズピュリファイドウォーターズアンダーザライトオブエ、スリーマイナスクォーターズムーンピリオドモストビクティムズオブジスポイズンダイオブ MLNOURISHMENT、
これは超強力な睡眠薬です。飲むとどんなやつでも、ものすごい深い眠りに落ちてしまいます。で、こいつ、これ飲んで寝ちゃったやつを起こす唯一の知られている方法は、大人のツリーキンってあの木のお化け、よくあの RPG にいるやつ、あの木のお化けの葉っぱを、半月と満月の間の月の下で、浄化じゃねえ、なんていうの？浄化でいいのか。まあ、清めた水とツリーキンの葉っぱを合わせたやつを飲ませることでしか起こせないらしいです。で、まあ、寝ちゃうので栄養失調でほっとくと死ぬらしい。
ゴビアルオフ SUDSERVINC コロネパワフルポーションザットレンダーズザドリンカーアポストロフィ S ミルハイリーサセプティブルプードミネーションピリオドトラディショナリーユーストバイダーク MAGES プーフォースデアサブジェクツエンプーキャリングアウトパキュラリーアンデザイアラブルタスクスダイフェクツオブジスポイズンキャンディアンダンバイエパワフルポーションオブクラリティピリオド。
これは闇の魔法使いたちが使っているポーションで、あんまり運を極端に下げるポーションです。なんかこう自分に起きてほしくないこととか、相手に成功してほしくないこととかを失敗させるために飲ませるらしい。でもこれは結構これの逆の効果、これを治すためのものがあるんで、それを使うと治るらしいです。
ハートマイナスロットコロネデドリポイズンザットコーズズディケイネミオーガニックビクティムピリオド、エパーソンフードリンクスエドースオブハートマイナスロットユーディデッドイズエンデイズピリオド、アイテイキャンオールソービーイントロデュースドエンプエウォーターサプライプーポイズンプランツゾーザディケイオカーズモアスローリーアンドキャンディリバースドエフザウォーターイズピュリファイドピリオド、テアイズノーノンキュアフォーハートマイナスロットピリオド。
これはあらゆるものを腐らせる毒です。人間が飲んだら当然死にます。あらゆる、オーガニックなものが腐るので、まあ植物に振りかけたら植物も腐る、水の中に入れたらその水で育った植物が腐る。でも水の場合は水を浄化すればまあいいらしいんですけど、残念なことにこれを治すための方法は今は知られていないらしい。
ミセレニアス
以上。
エドロス MAI マイナスガーリーアーズ4オブ30。
これなんだろう、読んで、多分これ昔話みたいなやつだったと思うんだけど。
MAI ピリオドホワットフォローズ SA サマリーオブヒズライフアンドアドベンチャーズピリオド。
これは多分やっぱりちゃんと読んでいない気がする。まあこのね、いろんなファーヘイブンの昔話はいろいろありますが、まあエドロズ・メイさん以上のヒーローはまあいないでしょう。この本ではエドロズ・メイさんの若き頃についてまとめてみたいと思います。彼は生まれた時からすごいところに生まれました。お父さんは誰だ、何だったんだっけ。彼のお父さんはすげえ成功してるめっちゃ金持ちな商人で、お母さんはエルフの生き残り、エルフ死にそうだったらしいです。もうほとんどいない最後ぐらいの生き残りでした。彼は基本的に金持ちだったので、エドロス君は、特に悲しいとか貧乏とかいうことはなかったんですが、実は、エルフを母親に持つ、エルフを奥さんに持っているっていうのは結構社会的によろしくないことだったので、子供が生まれると同時にエドロス君のお父さんはエドロス君離婚しちゃって、エドロス君はエルフのシリアンだっけに任せて、もうなんか放棄しちゃいました。 なぜかというと、自分の子供が、あの子供エルフの、エルフ、ハーフエルフ、ハーフヒューマンなんだぜっていうのは社会的によろしくないという風潮があったらしいので、シリアンさんはシングルマザーになってしまったわけですが、まあシングルマザーとして子供を育てるのはまあそれは大変なことですよね。まあプラスエルフは社会的にあんまり肩身が狭かったので余計大変でした。なのでシリアンはテンプルっていうか教会じゃダメなのかな、まあディヴァインがいるとこですよ。ディヴァインのあそこで、あそこにちょっとなんとかできないかという助けを求めましたね、シリアン、お母さんがね。最初はシリアンさんは、まあこれがいい選択か悪い選択か分からなかったんですけれど、そこにいた宣教師の人と恋をして結婚して、名前言ってたっけ、サイラスか、サイラス、スカイプキロ、なんだっけ、あーそうそうそう、でサイラスさんと結婚して、サイラスさんはシリアンさんをおか、あ、妻にして、エドロス君は自分の息子として育ててくれることになりました。これでエドロス君のポジションは確立されました。ハーフエルフ、ハーフヒューマンで、社会のね端っこの方に弾き出されて肩身が狭い、でお母さんはエルフとしての誇りを持っている、お父さんは、ディヴァインの教えに忠実に従っている、そういうなかなか生きづらいポジションにね立たされてしまうことがクリアになったわけです。しかし、まあ肩身が狭いと思っていたら実はそんなことはなかった。エドロス君はそんな肩身の狭いポジションに止まっているような男ではなかったらしいです。まあエルフ譲りなんで、まあチャーミングだし、なんかすげえ剣のさ、あ、剣じゃねえ、才能あるし、あと何て言ったっけ、そう、スキルもあったらしいです。なのでそういう家柄にもかかわらず、まあかなり社会に認められる存在になっていきました。まあ街ではほとんど自分ができることはなかったし、まあ彼は元来何かしたいというね、いわゆる行動派だったので、町の外でパトロールする仕事に参加しました。でエドロス君がね、でエドロス君が町の外に出ると、まあみんな町の外なんで、まあ、社会的なプレッシャーとかはなくなりますから、エドロス君はまあ町にいるよりももっとみんなに、認めてもらえて、エドロス君はすごい強いので、まあみんなのリーダーになる、素質がすごいあるように成長していきました。エドロス君の、指揮力、エドロス君の能力と、力ですね、強さがすごかったので、まあ、エドロス君はすぐ、リユートナントなので、上官になりました。上官になることができたんで、命令する立場ですね、命令する立場になって、森の警備をのミッションをいっぱい率いていっぱい成功させました。 ですがこの頃から、ゴブリンたちも現れるようになってしまいました。で、エドロス君は、南側、森の南側って町じゃね？ストーンベイっていうのが本当はこのゲーム上の設定では森、あの橋渡った向こう側だったかどっちかにあるんですけど、まあ、このゲームでは行けないんですけど、まあ、そっちのストーンベイの南側なんで多分森の北側だと思う。そっちから来るゴブリンたちをやっつける仕事をしていたんに割り振られていたんですけど、めっちゃ来てたので、その間に、西からもゴブリンが来ちゃって、西からのゴブリンに手が回らない間にあのすごく手ひどくやられてしまいました。で、まあ、ストーンベイのだいたいそのゴブリンが襲う、ゴブリンに町が襲われた責任っていうのはだいたいのものは、その守りきれなかったストーンベイの方を守ってた、またはストーンベイを統治していた人たちに、向いてしまいました。でなので、エドロス君はあの上官から外されてしまいました。でそこのポジションになんとなんとなんとなんとエドロス君のお父さんが代わりに入ってきてしまいました。でまあそれで彼エドロス君が上官から外されちゃった時にエドロス君が実はお父さんの名前入れてないんだったっけな、まあお父さんの息子でハーフエルフハーフヒューマンの息子だっていう秘密が、まあ、バレてしまいました。でバレてしまったんですけどエドロス君はいやそれでも自分はあのみんなのために役に立てるってことを証明するんだってことで今攻めてきてるゴブリンを俺がやっつけちゃるという、遊撃隊っていうんですか、あれゴブリンを、殲滅するリーダーとして志願をしました。でもまあゴブリンめっちゃいっぱいいるんで、まあ、ほぼ自殺行為だろうとみんな言って、まあ死ぬの嫌ですから誰も志願しなかったんですが、エドロス君だけが志願をして行くことになりました。で、まあ、行ったんですけど、まあ、みんながあれは自殺行為では絶対行きたくねえって言ったのは本当の話で、まあ、エドロス君の部下数人を除いてみんなぶっ殺されてしまいました。でぶっ殺されなくて生き残った人たちはゴブリンキングの城に連れて行かれて牢屋にぶち込まれて、拷問部屋で拷問にかけられました。めちゃくちゃ大量に拷問された、拷問タイムに耐え切った後、エドロス君は処刑されることになりましたが、処刑される日の夜に、エドロス君はゴブリンの、ガードをなんかやっつけて、逃げることに成功しました。まあ逃げることに成功したとは言っても、まあその代償はとても高かったです。実はエドロス君がまあ襲ってダウンさせたガードはエドロス君の手錠の鍵を持っていなくて、エドロス君は結局牢屋から出ることができませんでした。なのでエドロス君は仕方なく自分の左手を切って、手錠を無理やり外して出なきゃいけなくなってしまいました。どうやって切ったんだろうね。だって何もなくね、切るもの。どうやって切ったんだろうね。噛みちぎったのかな。 まあなので片手になってしまったので、本当は生来エドロスくんがすごい才能があったのは弓矢の才能だったんですけれど、今はエドロスくんは伝説の剣士として知られているらしい。まあね、自分は役に立とうとしてすごく頑張っていたのに、結局ゴブリにやられてね、手を切ってまでね脱出した、まあ、こういう過去があるわけですから、まあ彼の剣はねそれだけ強くて、まあいっぱいね血ぬるた剣なんでしょうねっていう感じですね。で、まあ無事に片手で剣持ちでもエドロス君はめちゃくちゃ強くて、ゴブリンの城から脱出したらしいんですが、脱出してその後いろんな戦いに参加したらしいんですけれど、まあ、それはまた別の話でね、俺もちょっと翻訳するのが疲れてきた。はい、次、魔法の説明です。魔法使いたちは3つの属性の魔法をずっと鍛えてきました。この本ではその3つの属性について、まあざっとねお話をしたいと思います。もっと、先進的なテクニカルなことは誰々さんの何々なんつった？トリスタン・アドリアナスのエッセンシャルスペルキャスターズハンドブック、なんとかブックを読んでください。まあファイヤーはね、まあ強い意志の一番単純な表し方ですね。ファイヤーですからね、ぬーっつったらファイヤーですからね。なので、でファイヤーは大体、まあこの世界の敵は大体ファイヤーが効きます。アンデッドはよりファイヤーが効きます。で、まあレベルの高いファイヤーのスペルは敵を、ダウンさせることができるので、時間を稼ぐ、起きる分、起き上がる分の時間を稼ぐことができます。氷魔法は、まあ、計算高い魔術師が使う魔法です。だいたい氷魔法は相手の速度を落とすことができて、強力な魔術師になると、氷、敵を完全に氷漬けにすることができます。なので氷魔法は敵を弱らせることを、全般的に好む魔術師によって対応されています。ライトニング雷魔法は、まあ最も集中力が必要な魔術のうちの一つです。ライトニング雷魔法は、敵をまひらせて、まあ、全然動けなくすることができます。なので、あれです、一番集中力が必要なので商品魔力が一番多いです。はい、ファンダメンタルズ・オ・コマース、これはなんだ、商人系かな。あ、そうだ、需要と供給はまあ必ず抑えておくべきことです。でもそれだけではありません。この本では、まあビッグセールスを叩き出すためのヒントをね記載していきたいと思います。便利であることを過信しすぎないようにしてください。まあ、便利な場所で便利なものを売れば高い値段をつけたってみんな買います。要するに時間と金のバランスなんです。タイムイズマネーなんです。まあでも、一つの種類のアイテムにいろんな、フォーカスしてフォーカスすることは、すごく洞察力のある、買い手に対して、おお、こいつはすげえ 同じアイテムでもいろんなバラエティがあってすげえいいなというふうに思わせることができます。あと何か言ってたっけな。だから基本的にこういうケースの買い手はジェネラルストアで売っているジェネラルなものたちよりももっと、進んだ特定のアイテムのいろんな種類があるってことを求めてくるわけですね。まあでも他の商人との取引というのも重要です。そしてまあその商人たちにとってまあお得意さんになるということがとても大事です。何同盟みたいな感じで、まああなたは仲良しさんだからちょっとあの割引してあげますよとかいうのはまあそう珍しい話ではないし、まあいい効果の方が大きいですと。まあ買い手にとっては、あそこに行けば絶対何が買えるという予測ができるということは重要です。なのできめ細かに商品のストックをチェックして切れないようにサイクルさせるってことが重要です。この場合、まあ旅をしている買い手の場合は、まあ、そんなに頻繁にも来ないかもしれませんが、そうでない人にとってはあのそういう人たちがリピーターになってくれる可能性が非常に高くなりますだそうで、これで最後にしようかな、これで最後にしよう。ホーリーレターは面白いから読んどく。これはあれだ、ハーボロジストっていうのはあれ、日本語が出てこないけど、あのハーブとかさ、キノコとか取る人。まあ、ファーヘイブンの周りにはいろんなそういうものがあります。で、まあ、栄養のあるものもあるし、まあ、いろいろあるんですけど、それらを見分けるためには、ちゃんとした知識と、よく訓練された、千里眼が必要です。まあ、この本はそれをお助けします。ブルームス、苔ですね、青い苔。ブルームスは、まあ、どこにでもあるやつです。まあ回復効果があります。で腐らないので、まあ、ずっと持ってても安心です。キングスフォイルは、すごく回復効果の高い、植物です。そのまま食べてもいいし、あ、昔はエルフが取ってたらしいけどみたいなことも言ってるけど、あんまどうでもいい。まあ、あのこれはヒーラーが喉から手が出るほど欲しいものだそうです。でもレアだけどね。でまあこう水と合わせてこう飲んでもいいし、そのまま食ってもいいし、まあいろんあらゆる状態を回復させる、だからゲームで言ったら HP もマナもスタミナも回復するんじゃないですか。これは植物発光する苔だそうです。あの暗い場所にあるらしい。そういえばマンホールの中にあったね。まあこれ食べると魔法マナが回復すると信じてる人がいるけど、まあ科学的というか自然のにあれではないので、この本では割愛しますだそうです。この花はめちゃくちゃ毒です。なので取らない方がいいし、取るんだとしても確実にこれはやばいぞと分かってから 取らないといけません。これは、まあ、ギザギザしている葉っぱで、まあ、ギザギザ5個ある葉っぱが特徴で、 まあ、これは、まあ、そのまま食ったら当然死ぬし、例えば武器とかに塗りつけたりしてもなんか大変な毒です。ナイトシェードは、まあ、毒なんですけど、さっきのキングスフォイルよりはちょっとマシ、でこれは、まあ、結構探してる人がいて、まあ、毒にもなるんですけど、うまいことやると回復ポーションの材料にもなるんで、まあ、結構需要があります。で結構これはグレーブヤード墓地に落ちていて、まあなんかアンデッドの力と関係あるんじゃねみたいなこと言ってる人もいるらしいです。まあこの植物は紫色で気持ち悪いんで誰も取りたいとは思わないんですけど、実はめちゃくちゃ栄養があって、まあ結構回復するらしいです。あと何か言ってた？あ、なんかね、あれだって。めっちゃ葉っぱがなんか毛むくじゃらで紫ですげえ嫌なんだって。このキノコはまだよく分かってないんですけど、毒に効くらしいという研究結果、最初の実験ではそういう結果が出ています。このハーブは緑色で、まあ、結構見逃しやすい感じなんですけど、まあ、レインジャーの回復というだけあって、まあレンジャーさんが、よく取っている、かなり疲れた状態からでも回復できる、レンジャーさんの長旅には不可欠なハーブです。なんだって、まあ水の近くにあったり水の中にあったりするんですけど、まあ探してみる価値はあります。なぜかというとすごい回復効果があって、めちゃくちゃ疲れた状態からでも回復できるのでおすすめです。木の表皮と同じような色に擬態しているので見つけづらいけれども、これは、すごく、高い、魔力が入っているとマジシャンたちはみんな言っています。なのでマナが回復するんじゃないかな。ワイルドミントは、まあ、こう潰してパラパラパラって振りやるといい匂いがします。で本当は普通は高級料理の付け合わせとかになるんですけど、まあ普通のまま食べることもできる。ウルフスベーンはまあめっちゃもう最高に毒です。トゲトゲの7トゲトゲの葉っぱが特徴で、なんて言ってた？まあ本当に自信がある人以外は全力で避けた方がいいです。まあ触るだけでやばいです。触るだけでやばいんで、この本を書いた中の人はなんで町の人でそんな猛毒な花を集めてる人がいるのか全くもって意味が分かりませんが、まあ皆さんは避けてくださいね。あ、意外と時間経っちゃいましたね。ちょっと氷入れた多分。まあ、これはディバインの広告ですね。まあ無条件で、まあ、単語だけが書いてあるんですけど、まあいかなる場合においてもね、ディバインをね信じてね、もう理由なき助けをね、みんなに与えましょうというね感じです。ちょっともう何分ぐらいでずっと話してるのも多分あれなんで、まあ5、6冊がやっぱりいいかな。 と思いますので、次はどうすか。ああ、またさ前回の話すんなせちゃったよ。ちょっと次から前回の話する。